Let's turn in our Bibles to Matthew 7, 24 to 29, the two foundations. Matthew chapter 7, verses 24 to 29.
今日はマタイ7章24から29節を見ましょう。あの2つの基礎。マタイ7章24から29。
日本語
で読みましょう。 Okay. じゃあ日本語で読みます。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はみんな岩の上に自分の家を建てた賢い人と比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上で建てられていたからです。また私の、これらの言葉を聞いてそれを行わない者はみんな砂の上に自分の家を建てる愚かな人と比べることができます。に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかも、それはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが、律法学者たちのようではなく、権威ある者のように教えられたからである。
Okay, thank you. Joseph Ben Korea. Joseph?Yosef?
Yep, I'm here.
Could you read it in English? Matthew chapter 7, verses 24
to
29.
Okay. I'll do the NIV,
or
I'll switch to something else.
It's okay.
Hebrew
would
be fine.
Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority, not as their teachers of the law.
Okay, thank you. I want us to notice something tonight about the story of the two houses.
はい、今晩この2つの家の話について気づいてほしいところがあります。
If you notice in verse 24 this story is connected to prayer and is connected to the prophetic word.
ちょっと待って、ミガさん、マイクを無音
マイク
お願いします。すみません。はい、24節を読めばこの箇所は2つのことにつながっています。1つは祈り、そして1つは預言。
This story is usually read as Christian and non-Christian. It's usually separated out of the context of what actually is written here.
だいたいこの箇所は文脈外れ解釈されてしまいます。だいたいはその、信者と未信者 の, 比較のように読まれています。
But notice in verse 24, Jesus says, therefore, everyone who hears these words of mine.
しかし、24節で、イエス様は、だから私たちのこれらの言葉を聞いて、それを行う者はみんな。
Jesus himself is linking it back to the teaching he's been giving about prayer and doing the Father's will.
イエス様はこのマタイ7章24節で今まで祈りと 父の御心を行うその教えと今つながっています。
Also he says to those who hear the words of JesusThis speaks to believers. This speaks to people who are of the faith.
そしてこの砂の上に家を建てる人たちは私のこれらの言葉を聞いてというように言ってます。それは信者のこと。それはクリスト教徒です。
So what I want us to think about, if this story.Is directed towards the church, is directed towards disciples. What does it mean for us who are trying to develop our prayers? We're trying to hear prophetically from God.
そしてもしこの今の最後の警戒は聖書を信じている信者たちに向けて教えられたなら、じゃあ私たちは祈りの奉仕を育てようとしている人としてどういう意味があるでしょう。
Remember, Jesus in this chapter is teaching us about how to have prayers answered.
この7章では、イエス様は私たちのどのように祈れば答えられるということについて教えています。
He said, is praying, it will seem like a closed door, it will seem like an unresponsive friend.
覚えてください。彼は祈るときに扉が閉まっているように見える。友は自分の言うことを聞き入れてないように見るとイエス様は教えています。
And he's told us how we can overcome that, how we can pray through that, how we can have get to know the Father's will.
イエス様はその状態を通して祈りながら乗り越える、どのように乗り越えればいい、ついに父の御心を見出せば良いかをイエス様は教えています。
Verse 9, we're told to ask and seek and knock to become a friend of God, to see God open the door.
9節で私たちは求める、聞く、そして叩く、イエス様の父の友になるため、その扉が開かれるためです。そのように教えられています。
This is an end times teaching that before the door is closed, we have to be able to ask, seek, and knock. The door will be opened.
これは終わりの日の教えです。その扉が最終的に閉じられる前に私たちはそれが開けれるように求める、開けれるように聞くと叩くことが必要だということです。
And it seems from the story for some believers they were able to build and enter the house of God.
そしてある信者たちは良い家を建てて、そして主の宮に入ることができるとのように見えます。
But for other believers, the door will be locked and they will not be able to enter in.
しかし他の信者たちには扉が閉められる、そして彼らは入ることができないようになります。
And we read in Revelations.It's God's desire that we become like the Philadelphian church and not the Laodicean church.
そして黙示では神様の目的は私たちはフィラデルフィアの教会のようになることです。ラオドキアの教会にならないように神様は望んでいます。
It's possible for those who want to pray that there'll come a day when God will open the door for them.
そして祈りたい、心から祈りたい人にはある日神様はいきなりその前の扉を彼らのために開けてくださる日が来るかもしれない。
But it's also possible that we might become like the Laodicean church and have a closed door and have to repent.
しかしラオドキアの教会みたいに私たちの前に扉が閉められる可能性もある。そして悔い改める必要があるかもしれない。
Last week we saw it's not enough to pray without knowing the will of God.
先週神様の御心を知らずに祈るのは十分な祈りじゃないと読みました。
Now in verse 24 we see it's not enough to hear without obeying.
そしてこの7章24節では従わずに聞くことだけは十分じゃないということを学んでいます。
We have to have true hearing.
本当の聞き従うことが必要です。
And Jesus here is teaching us, one has not truly heard until they have obeyed.
そしてイエス様がここで教えているのは、従い始めるまでにちゃんと聞いたことはありません。
In the Greek, there is a word play here.
ギリシャ語ではここでは言葉の遊びがあります。
The word to hear is akoue, acoustic. We get the word.
聞くという言葉はギリシャ語ではアクエ、アクスティックという言葉の、と関係する言葉です。
But in the Greek language.It is closely related to the word to be obey. If you look at 2 Thessalonians 1:8,
しかしギリシャ語ではその言葉は従うという言葉と近く関連しています。テサロニカ第一テサロニカ2章8節では
2 Thessalonians 1:8,
第二テサロニカ1章8節では。
It's talking about the end times.
終わりの日のことのを語っている文脈で。
And it's talking about the Lord Jesus will be revealed in heaven. In verse 8, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus.
ここでは、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。
The word that do not obey the gospel is upakoe.
ここで従わない、福音に従わないという言葉は、
hyper hearing.
Hupokoe.
Yeah, upon hearing.
超聞くこと。
And so there's this wordplay here in Matthew.To hear and to obey is closely related in the Greek language.
そしてこのマタイ7章では、言葉遊び の特徴があります。ギリシャ語では聞くことと従うことは強く関連しています。
And if you look at the passage we just had in Thessalonians, we'll see that it's to do with the end times when God will reveal Himself.
そしてその同じ言葉が第2テサロニカ1章で出てくるときに文脈は終わりの日、神様はご自分を表すその時です。
And so Jesus here is teaching a very important point.
そしてここでイエス様は大事なポイントを教えています。
One has not truly heard from God until they are obeying what they have heard.
誰かがちゃんと聞いたことに従わない限り、ちゃんと聞いたことはまだありません。
As he's just taught before, one is not doing the ministry of God until one is doing the will of God.
前のレッスンは、主の御言葉を行わない限り、主の奉仕を実はやってないということです。
Between verses 17 and 26, the word doing is repeated 9 times.
17節から26節の間、行うという言葉は9回繰り返されます。
It's telling us we have to have a prayer life centered on doing the will of the Father.
そして、父の御心を行うことを中心にする祈りの生活を持たなければならないということを教えています。
Notice there are two builders or two people in the story.
そしてこの話では2つの建築家があります。
One wise, one foolish.
一人は愚か、一人は賢い。
One prepared for the end, and one who's not prepared.
一人は終わりの日のことの準備がちゃんとできています。片方は準備してない。
One whose preparations last, and one whose preparations don't last.
ある人の立てたものが耐える。片方の方は片方はその立てたものは嵐に耐えません。
It is almost the same story as the ten virgins going to the wedding.
ほぼ10人の乙女の結婚式に行く10人の乙女の例え話とほぼ同じです。
It is the same idea. There will be those believers who are prepared, who are doing what they need to do, and those who aren't.
同じテーマがあります。ある信者たちはやるべきことをちゃんとやって準備ができています。で、片方の信者たちはやるべき準備をしてないということです。
It's important that as we go into ministry, as we pray, that it changes us.
そして私たちは奉仕に入って祈るときに、それによって私たちは変えられるのは必要不可欠です。
Jesus here is giving a very strong warning about what happens to people who are called who don't obey.
ここで聞くけど従わない人たちに対するイエス様は強い警戒を述べています。
The greatest judgment is going to fall on those that have heard the truth but are not walking in the truth.
最も厳しい裁きは誰に落ちるでしょう。それは真実を聞いたけどそれに従ってない人たちの上に下ります。
It seems Jesus is saying the worst thing that could happen to us is that we hear the truth but don't act upon it.
イエス様がまるでこのように言っています。もし私たちは真実を聞くけど行わなかったらそれは一番最悪の状態です。
I think there Jesus here is telling us that the worst spiritual danger we can face is that if we don't chase after the will of God.
ここでイエス様が述べているのは主の御心に切に求めないことは主の御心を切に求めないことは最もひどい霊的な危険だということ。
The worst possible spiritual place to be are those people who have heard and not obeyed.
聞いたけど従わなかったその人たちの立場は霊的に一番ひどい立場だということ。
The greatest trouble we can get into as believers is to have been shown the light of Jesus.But not walk in that light.
信者として私たちは最もひどいひどくつまずくことはイエス様の光に照らされるけどその光にあって歩めないという状態です。
But he also seems to be saying the greatest strength that can be built into our lives is after hearing the truth is to act upon it.
しかし逆に私たちの人生で立てている最も強い、力は聞く言葉真実を聞いてその上に立てる状態です。
Just like the parable of the ten virgins.
十人の乙女の例え話とちょうど同じです。
There is so muchThat we have to gain, and there is so much that we could lose.
手に入れることがあまりにも多く、そして失うかもしれないものもあまりにも多いです。
And the greatest judgment is going to be how, what do we do with the truth that we have been given?
あの、一番あの裁かれるところは私たちが与えられている真実をどのように用いるということです。
It will mark us out to stand against any opposition in the last days.
終わりの日にあのこういう人たちがどんな敵の前でも立つことができます。
Or it will cause us to have the greatest crash and the greatest failure.
で、そうでなければその終わりの日に私たちは最もひどいあの、破綻にあのなるかもしれない。
In the Greek, there's another word play.
そしてギリシャ語であのもう一つの言葉遊びが出てきます。
If you look at verse 25,
25節では、
and it says, the winds blew and slammed or hit the house.
そしてあの25節ではあの雨が降ってあの洪水があの押し寄せあの風が吹いてその家に打ちつけた。
The word there is that is to almost to grab something, to fall upon it, to force your will onto them.
その言葉の意味はあの何かをあの捕まえるその上に落ちて捕まえるタックルみたいに。
If we're not following God's will, then the enemy will impose his will on us.
私たちは主の御心に従わない限り敵は彼の、心、彼の意志を無理に私たちにあのつけます。
And the wordplay here is when it says it did not fall.
そして言葉遊びというところはあの倒れなかった、倒れませんでしたという言葉です。
It is the word pros not falling. In other words, it was unable to be.Taken. It was unable to be fell upon. It was unable to be grabbed.
その、 あの、25節の倒れませんでしたというのは、あの、その、まあ、あの、タックルされたという、あの、の反対の意味で、あの、そのタックルされることは不可能という意味。それは、あの、捕まえて、あの、倒されることは不可能という意味です。
Think of it as two wrestlers. One wrestler is trying to grab you and put you into a deadly hold.
あの、まあ、二人の格闘選手のように考えてください。一人は相手をあの捕まえて、あの、あの、しっかり、あの、あ、なんていう、握る？握るとします。
But the wise person, he was unable to be gripped or grabbed. He was unable to be wrestled to the floor.
しかし、あの、賢い人は、まあ、あの、あの、相手が捕まえることができなかったという、あの、ように、あの、上手に、あの、立てた。
The enemy was unable to push him down to the ground. He was unable to impose his will upon him.
彼の敵は彼を倒すことはできなかった。あの、敵はあの彼の上に敵の意志をあの、つけることはできませんでした。
And so we see this is a very strong teaching about what's going to happen in the end times.
そして終わりの日にどうなるかについてこれはあの強い教えです。
David is always praying that he would be found in the house of the Lord.
ダビデは常に主の家の中にいるあのようにずっと祈っています。
David loved the Lord. David ministered powerfully in the Lord.
ダビデは主を愛しました。あの彼に主にあってあの、強く奉仕をしました。
But you notice in the Psalms, he's always asking that he would be able to be in the house of the Lord.
しかし、あの、詩編の中でダビデは常に主の家におられるよ、いるように、あの、いることができますように、常に求めています。
Interesting, the man who prepared the temple, the house of prayer, is always praying that he would be found in the house of God. Look at Psalm 27, verse 4. Let's look at verses 4 and 5. 4節と5節を見てください。 One thing I have asked from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in his temple. For in the day of trouble, he will conceal me in his tabernacle. In the secret place of his tent, he will hide me. He will lift me up on a rock.
詩編27編4節と5節。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その見えで思いにふける。そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。
And if you remember the story of DavidThere was the two houses, the house of Saul and the house of David.
そしてダビデの話を思い出すと、二つの家がありました。サウルの家とダビデの家がありました。
They were both called by God. Both David and Saul were called in the prophetic word by God.
ダビデもサウルも二人も預言的に主に召されました。
And we know what happened to both houses.
そして二つの家はどうなったかよくわかります。
This will happen in the end times.
終わりの日にも同じようになります。
This is more than just a teaching. It's a prophetic word about what's going to happen, to the people of God in the last days.
これはただの教えではない。これは終わりの日に主の民はどうなるかという予言的な言葉です。
There will be those who will arise to do miracles and teaching, but they won't be careful to do God's will.
技や教えるために立ち上がる人たちがいますが、しかし彼らは気をつけて主の御心を行わない、主の御心を行うように気をつけない人たちがいます。
They won't be careful in their preparation and how they come to God.
彼らはどのように主の前に近づこうとすることについて気をつけないです。
Notice that they are able to say, Lord, Lord, verse 22.
マタイ7章22節、彼らは主よ主よと言うことができました。
They're even able to build a house.
彼らは家を建てることもあります。
They're able to do a ministry.
彼らは奉仕を行うことができます。
This speaks to us of those that will have a seemingly Christian ministry.
まるで本当の、クリスチャンの奉仕を行っている人のことです。
But their hearts, the foundation of what they believe,It's very different.
しかし彼らの心の本当に信じている基礎は正しい人と違うです。
They will not see the bad fruit that they are producing.
彼らは彼らの結んでいる実のはどんなに悪いということを気づきません。
There will be a house that would look maybe identically.To the wise man's house.
彼らの家は外から賢い人の家とちょうど似ているでしょう。
But the wise believers will know it not by the outward appearance.
しかし賢い信者はその外面的な見方によるではなくて。
But are they doing the will of God in the ministry?
じゃなくて本当に星の中で主の御心を行っていることによってあのどっちの立場に立っているかを知ることができます。
Are they able to see fish instead of snakes?
彼らはあの蛇じゃなくてあの魚を見ることができるか。
Are they able to see the bread of God instead of the stone?
あの彼らはあの神様のパンとあのこの地球の石をあの区別できるか。
Remember, in the Jewish tradition, different houses represent different traditions or different schools.
あのユダヤ人の、伝統ではあのあの一つの家は一つの、 あの教え、一つの、まあ、宗派のことをあの表しています。
There'll be one house that will say,How easy it is to build. How fantastic is our building. How wonderful is the ministry that we are doing.
あの、一つの家の中ではみんなは、あ、この家は素敵でしょう。あの、この奉仕は簡単にできるものでしょう。と言うでしょう。
But there'll be another house that will seek to do the Father's will, which will be extremely difficult to build.
しかしもう一つの家があります。その人たちは、あの主の本当父の御心を行うことにあの心をあのがけます。しかしそれは本当に立てにくいです。難しいです。
At college, I studied building.
僕はあの学校で建設を学びました。
The most expensive part of the house aren't the walls.
あの家の中 の, あの部分として最も、高いところはあの壁ではない。
The most expensive cost in building a house is the foundations, is putting down the foundations.
あの、家を建てるにしては最もあのお金かかるのはやっぱりあの基礎です。
If you build on sand, it's cheap, it's easy, and you can build really, really fast.
あのもし砂の上に建てようと思ったら。あのそれは安い、そしてあの簡単、そして早く建てることができます。
But if you have to build on bedrock, it's a much more difficult thing to do.
しかし、あの中あの下の、地層、あの岩の上に、岩の上にあの建てようと思ったら、それは難しいあのことです。
You have to find the bedrock.Instead of being able to build wherever you want.
あのまずその下の土の下のあの地層段あの岩層かな岩層をあのまず探さなければならない。
The simple point I'm making in this story is there'll be some believers who will realize that to follow the will of God will be a costly, difficult.And a long thing to do.
まあ、あの主な伝えようとする主なポイントは、あの、ある信者たちの中では、やっぱり主の御心を見出すのは本当に時間かかるものだ、あの難しいものだ、あの、本当にやりにくいものだと気づく人たちがいます。
Listen again to what Jesus says just a few verses back, verses 13 and 14.
あのもう一回イエス様はそのちょっと前に言ったことをもう一回あの聞きましょう。13節と14節。
Enter through the narrow gate, for the gate is wide, and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter it. For the gate is small, and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it.
狭い門から入りなさい。広尾に至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこからあの入っていく者は多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。
The teaching here that Jesus is trying to say is that if we wish to build wisely, we will have to struggle.To build the house of God.
あのイエス様がここで教えているポイントは、もしあの賢く建てようと思ったら、主の家を苦しみながら建てなければならない。
It will be a long, difficult thing to do.
それはやりにくい、あの、時間のかかる、長い時間かかる、あの、プロジェクトです。
And it may be not what everybody else is doing.
そして、あの、周りの人たちと、あの、きっと違うことですよ。
You might be, other people might be seeking to do, do dramatic miracles and to see great healings.
まあ、例えば他の人は、あの、偉大な癒しや、あの、技を求めているかもしれない。
But you are praying that God's will be done in that person's life.
しかし、あなたは、いや、そうじゃなくて、その人の人生の中で、あの、神様の御心が行われるように祈っています。
A much, much deeper prayer ministry.
あの、それははるかに深い、あの、祈りの奉仕 でしょう。
But Jesus here teaches us that those who do it,
しかし、あの、ここでイエス様が教えています。そのような奉仕をする人は、
will be able to withstand every assault, every attempt to try and bring them down.
あの、すべての、あの、敵対する、あの、攻めることの、に耐えることができます。
If our house of prayer is built upon the will and the doing of God's will, then we will be able to stand in the last days.
あの、もし私たちの祈りの家は、主の御心を、あの、従うこと、のあのその土台の上に建てられたら終わりの日に私たちはあの立つことができます。
We're almost out of time and I don't want to speak too long, but I do want to leave us with just one more passage to help us understand the two houses.
そしてあのもう時間が過ぎ経ってますけど、もう一つあのあの箇所をあの皆さんに与えて、この二つの家のことをちゃんと理解できるようにあの終わりたいと思います。
We're going to turn to 1 Corinthians chapter 3.
あの第一コリント三章見てください。
And as we turn to 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 18, I want you to keep in the back of your head the story of the two houses.
そしてあの第一コリント3章10節から18節を読むときに、あの、その今の2つの家の話を、あの、頭に、まあ、考えに置いてください。
I want you to link the two together because it's important for us to understand.
あの、この2つの箇所を、あの、つなげてください。あの、これを理解するのに、それは必要だから。
Verse 10.According to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Now if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's workwill become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burnt up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet as so through fire. Don't you know?Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and this is what you are. Let no man deceive himself. If any man thinks he is wise in this age, he must become foolish so that he might become wise.
はい、じゃあめぐみ、これを読みませんか。10節から18節、第一コリント三章。
第一コリント三章。
はい。
もう から周波数と与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は日と共に現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。
ありがとうございます。
So just as we started this little series about prayer, so we end. We need to be prepared.
そしてあのこの祈りのあの連続の教えをあの始めたポイントであの同じポイントで終わります。私たちは準備をしなければなりません。
God has given us this time and this opportunity to get it right.
あの神様は今あの成功するようにあのこの時間この機会を与えてくださってます。
God has given us a chance to build wisely and to prepare for what is to come.
神様は私たちがあの賢く立てるようにあの必ず来ることに準備するように神様はチャンスを今与えています。
And it's through prayer and acting on the will of GodThat we will be ready to stand in that day.
そしてそのかの日に立てることはあの祈りと、主の御言葉に従うことによってあのできるようになります。
What a wonderful thing it will be if we are able to greet the bridegroom as he comes.
あの私たちは本当にあの花婿が来るときに歓迎するあのことができる。というのはなんと素晴らしいことでしょう。
What a wonderful thing it will be to have built something that will last for all eternity.
あの永遠に耐えるものを建てたことはどんなにあの偉いことでしょう。
To have prayed the very heart of God for His will to be done.
あの主の御心こそあの祈って彼の御心が行われるようにそのように祈りをしたら。あのどんなにあの素晴らしいことでしょう。
Let's pray together.
今祈りましょう。
Lord, we thank you that you teach us many good things. You teach us how we to overcome those who would try to put their will over us, those who would try to lead us down.The traps and snares of the enemy. Lord, we thank you that when we build on your word, that when we build according to your plans, that Lord, there is nothing, no weapon used against us, no storm raised up against us, no demonic force that will break us, Lord. But Jesus himself will be the center of our lives.We thank you, Lord, that we can rely on a strength which is not our own, that we will be able to have answers to prayer and to situations where we know that God's will be done no matter what the circumstances may seem like. Father, as you've taught us tonight, may we hear from you, and whatever you have spoken to our hearts, may we be more than just listeners,But may we be those who build on it. May we be those, in spite of persecutions and difficulties, will test the word of God, will stand up and put it in place. And Father, may we be wise enough to seek your will while we have time. May we be smart enough to build our house upon the rock. For we know that you will give great reward to those that have trusted, to those that have listened, to those that have obeyed. Lord, we are very weak, we are very foolish, we are very lazy. But in you, we become strong. In you, we become wise. In your house, we become the children of God, the friends of God. What great honor you give us, what great privilege you offer us in this calling, in this work. Thank you, Lord. Amen.